タロイモ太郎のたわいもナイト。
はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。6月20日金曜日夜10時、今宵も東京府中市ブバイガーラの、ラジオ府中さんのスタジオから私岩本太郎が、2週間に1度、30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ブバイガーラのスタジオ、またね、2回目の放送になりますね。前回伺った時はまだなんか引っ越しが終わってないということで、かなりなんか雑然とした感じだったんですけど、今日来てみたらなんかすごくね、きっちりなんか整ってまして、なんかもう本当に気持ちよくね、本当に外の景色がよく見えるところで、ただ今もこれ話してる飛行機の音がするんだよな。あと電車の音もするで、なんか鳥の声もするってね、なんかさっきタヌさんが言ってましたけれどもね、まあなんかそんなね、賑やかな環境ってもなかなか味わいがあって独特でいいんじゃないかななんていうふうなことを考えながらやっております。はい、ちなみにしかしね、暑いですね。いきなりまだ6月だっていうのにもうなんか35度とか6度、真夏日みたいなものがもうなんか続いてて、一体この夏もどうなっちゃうんじゃろうかっていうような感じなんですけれども、そんな暑い中で相変わらず私もまあ雑誌の仕事をやってるわけなんですが、ここのところね、また大変なんですよ。選挙がねあったりなんかして、まあ、今日金曜日で、あさってはね、東京都議会議員選挙、それから来月にはね、参議院議員選挙があるということで、まあ私がやってる週刊金曜日っていう雑誌もですね、まあこういった選挙ものの話っていうのは本当多くて、まあその話をですね、まあちょっと今いろいろやったりなんか、仕事の方でやったりなんかしてるんですけれども、まあで、今日もまあちょっと選挙の話題をしてみようかなと思ってるんですが、まあ私がこのね、来たる都議選とかね、参院選の見立てを語っても、何にも面白くないんで、ちょっとじゃあ私が昔ね、関わったというか、まあ取材した選挙の話っていうのをちょっとやってみようかなと思ってるんですけどもね。もう今から、2002年のことですから、23年前になるのかな。春先にね、私ある選挙を取材したんですね。まあ、地方選挙なんですよ。まあ、言ってみれば、まあ、田舎の選挙なんですね。ただ、選挙ってね、やっぱり国政選挙とか、あと、それから政令指定都市の選挙とかね、市長さんの選挙とかっていうのは割とメディアでは大きくやるんですけれども、一方で、それのね、県庁所在地でもないようなところの市町村の選挙っていうと、あんまりね、全国メディアでも取り上げられることがないんだけれども、これがまたね、結構面白いんですよね。私が、ま、取材したのは、その群馬県のね、ある地域、まあ、一応名前伏せとこうかな。群馬県のね、まあ、県庁所在地前橋ですけれども、そこから割と近いところのね、人口6万人ぐらいの、市の選挙だったんですけれども、そこで市長選挙が、その23年前か、2002年の、春にあるということで、実は取材に行ってたんですね。なんでまたそんなところにっていうと、まあ、その町でちょっと起こった事件みたいなものを、そのちょっと前に取材しててですね、その時に知り合った、地元の住民の方から、まあ、ちょっと取材に来てよって言われてたんですね。まあ、地元のね、実業家って若手実業家かな。まあ、そこでやっておられる。まあ、当時40代ぐらいの、まあ、名前はそうね、愛さんとかにしておきましょうかね。なかなか元気のいいお兄さんだったんですけれども、その事件の時にですね、いろいろまあ、動いてですね。で、その事件を通じて、この町の、町の暗部が見えたっていうことで、よし、俺が自ら市長に立候補してやるぞということで、市長選挙に立候補したんですね。で、まあ、だから君も、一応フリーライター、ジャーナリストとか、まあ、そんなような仕事をやってるんだから、まあ、取材をしてくれないかっていうふうに頼まれて、一応、のこのこ、まあ、東京からね、足を運んだんですね。ただ、まあ、これがすごい選挙だったんですよ。というのはですね、これご存知の方も多いと思うんですけど、群馬県ってね、割と、政治的争いがすごく激しいとこだったんですね。ご承知の通り、総理大臣経験者で言うと、福田赳夫さんってね、今の福田康夫さんもそう、息子さんもそうだけど、その福田赳夫さん、お父さんですね。まあ、親子2代のね、群馬県出身の総理。それから、中曽根康弘さんですね。そういうね、大物政治家の人。あと、小渕、慶三さんですね。今の小渕優子さんのお父さんですね。だから総理大臣経験者っていうのは3人いるんですね。で、まあ、もっぱらやっぱり政治的争いがすごかったのが、やっぱりこれ中曽根、福田 なんですね。上州戦争って言われてたんです。まあ、やっぱり上州っていうとね、やっぱりね、国定忠臣親分のね、伝統があるところで、もう本当に決起ね、盛んなところで、もう選挙になるとぐわーって熱くなって、もうこれがもう歴史的な、もうね、因縁なんかも絡んだりして、もうとにかく選挙になると大変らしいんですね。で、大体その、まあ、中曽根大福だ。で、小渕さんが、私はビルの間のラーメン屋ですなんていうことを言ってたんだけれども、まあ、その三つどもえみたいな争いの中で、実は町内会とか、そういうね、青年団とかそういうのも結構中曽根派と福田派に、なんか結構分かれてて、地元にそういうね、支援組織みたいなものも結構浸透してるんですね。そこの間でもうやってるもんだから、大体選挙のためにすごいんですよ。まあ、国政もそうだし、当然地元のね、そういう市長選、市議会議員選、知事選とかになると、やっぱりね、そういう中曽根派、福田派っていう風なね、感じでの大騒ぎ、盛り上がりになるんですね。で、私が取材したその町っていうのは、そのね、上州戦争って言われているところでも、特に争いが激しいところでして、もうね、その時の争いも、要するに中曽根派と、福田派がずっとね、まあ、仮番子というか、仮番子でもなかったんですよね、もう。だから中曽根派も福田派も両方分裂して、で、分裂した福田派と中曽根派の片割れがなんか結びつくとかですね。そういうやたら複雑な構図があったんですけれども、それでもやっぱりそういう二項対立の図式っていうのはずっとあって、しかもすごいですね、投票率が毎回 80% を超えると。で、大体二強対立になるということなんですね。で、その立候補した愛さんっていうのは、まあ、若い頃にはなんかどっちかの陣営の運動員みたいなことで、まあ、借り出されたらしいんですけど、まあ、それは全くね、その地にずっと、土地っ子だから生きてきて、まあ、自然に育ったらしいんですけど、まあ、どっちにも、まあ、そんなに立たないというふうな感じだったんで、まあ、第三極という形で、まあ、立候補したわけですね。ところが、やっぱこれ第三局でそういうところに立候補すると、ただじゃ済まないわけですよ。というのは、80% で、投票率 80% で、二強対立ですから、もうすごい僅差で決まるんですね。本当に、だから本当、何百票とかなんか、そのくらいでスレスレで決まっちゃうようなところに、第三のそういう候補が出てしまうと、本当に邪魔な小石みたいなもんなんですよ。お前がいるおかげでなんかこっちが勝つはずだったのが、お前負けちゃったじゃないかってやっぱり言われやかねないようなね。なんかそういう構図だったもんだから、立候補表明した途端に、もうとんでもない、もう妨害工作っていうか、お前降りろっていうのがなんかね、始まったらしいんですよ。で、聞いた話だと、まずその愛さんの近くにある、お寺墓所の、墓地の先祖の墓石が倒された。それから家で飼ってる愛犬に毒もおられたっていうね、すごいなあこれとか思いながら、で私もまあ取材に行って、で候補、4人のうち3人、まあ現職のね、市長さん、現職の市長さんもまたくせ者でね、この人も県内第3位のゼネコンのね社長だったって言うんですよね。だからもうそういうゼネ公共工事のね、もう分取り度がもう甚だしいんですね。で、市役所前ではよく右翼の街宣車がガーガーガーガー言ってるっていう。私も初めて行った時になんて騒がしい街なんだろうと思ったんだけれども、まあそういう背景があったわけなんですね。で、その、現職市長さんはいなくて、対立、その、候補、3人というふうな形になったんですけども、まあそのね、合同演説会も一応取材に行こうと。で、その時私ね、まあ、もっぱら活字でやってるライターだったんですけど、まあ、映像も撮ろうと思って、ビデオカメラとか持ってったんですね。で、一応まあ、もちろん許可も取って、合同演説会、客席に入って、まあ、映像で撮ってたら、いきなり後ろから肩掴まれまして、パッと振り向いたら、その合同演説会の、主催の委員長さんだったんですね。誰がに許可が取ったんだ、みたいな感じで突っ込まれましてですね。いや、許可、取りましたよ。愛さんに言ってください。本当かみたいな感じでね。すっげえ。その事前の打ち合わせの時はすぐ、はい、よろしくお願いします、みたいな、やたらね、穏やかな人だったんですけど、その時はなんかすごい、なんか、ジキルとハイドみたいな感じですごい怖い表情でしたね。で、それ終わった後、その愛さんにどういうことなんだろうなと思って、道すがら、帰りの事務所に行く車に相乗りしながらですね、ちょっと話を伺おうと思ったんですけど、車に乗ったらまたフロントガラスにひびが入ってんですよ。またなんか石かなんか投げられたらしいんですけど。いや、なんか委員長、主催者の委員長ってどういう人ですかって言ったら、ね、地元でな、三代続くヤクザのせがれだとかって言われて、まともな人どっかにいないんですかこの街。 って思ってね、もうなんかそんなところだったもんだからもう大変でね、おまけにそのね、愛さんの陣営もね、これ陣営支えした、選対本部長とかね、そういうね、事務局長の人たちっていうのも、その過去の取材で知り合った住民の方だったんですけど、お互いの中でいろいろね、時にもうなんか、あれ何やってんだってもう大喧嘩が始まるとかね、もうなんかそういう形で収拾がつかなかったんですよね。まあそんなような形で、まあそういうね、まあ言ってみれば泡沫候補だったんですけど、まあそんなような形でそういうね、愛さんが出たことによって、まあ現職のそういう、ちょっと、ね、ずっと続く支配みたいなもの良くないんじゃないかって機運が街の中にも漂ったらしくて、その選挙戦で結局、まあ現職が敗れて、で、第二の候補ですね。まあ、これもね、要するに福田中曽根のね、それ二項対立の中での、刺客を送り込んだ、まあ、片方の議員さんの、まあ、秘書だった方が、まあ、市長に当選するっていうふうな流れになったんですけど、まあ、愛さんは結局、まあ、残念ながら、落選。4位だったかな。なんかね、まあ、もちろん、でも本人もね、ある程度は分かっていたし、うん、こうやって出ることに意義あるんだよ、つってね、すごい最後までニコニコっとしてましたけれども、ニコニコっとしてたんだけど、選挙終わったらね、その公園で着いた地元のやっぱり企業だとか名士の方に、なんかお金だか土地だかみんなぶんどられて、騙されてぶんどられた、つって、大騒ぎしてましたけどもね、まあそんなようなことがありました。で、結局ね、まあそれもね、ちょっと私も、忙しい中に無理していったもんですから、ちょっとね、その後、まあ、体調崩したりとか、懐具合が苦しくなったりなんかして、結局、未だに日の目を見てないんですよ。見てないんだけど、今でも愛さんたまにね、電話くれて、ああ、元気かいってなんか電話くれたりなんかするんですね。まあ、そういった、だから選挙って実は国政とかね、そういうもののずっと足元を支える、そういう地域の田舎の選挙、そこがすごく面白いんだな、っていうことをね、感じましたね。そういった話題っていうのはやっぱり普段のテレビとか新聞の中ではね、表層の中ではあんまり取り上げられないんで、まあできればまたそういったテーマでの取材っていうのもいつか、できたらいいなというふうに思っておりますっていうところで、そろそろ曲に行ってみたいと思いますが、この6月18日、まあこれ収録してるの実は6月18日、放送の2日前なんですけれども、ポール・マッカートニーのなんか誕生日なんですね。なんか83歳になったって、もうなんか生きる伝説ですね。相変わらずバイオリンベースを持ってなんかニコニコ笑ってながらなんか写真撮られたりなんかしてますけど、その、まあ彼の、往年のナンバーからですね、お送りしたいと思っていますので、皆さん、音量を思いっきりでっかくして耳をそば立てて聞いていただければと思っております。ビートルズ、ヘルタースケルター。はい、ビートルズで、ヘルタースケルターでした。もうなんかビートルズの中で一番ね、もうなんかヘビーな曲で、後のヘビメタとかパンクとかにもなんか影響を与えたって言われる曲ですね。なんかこれに刺激されて殺人事件を起こしちゃったっていうね、お方もいたっていうぐらいのまあ曲なんですけれども、まあ真夏、まあ暑いさなかのもうなんかね、もう暑さをぶっ飛ばす初期払いにいい曲なんではないかなというふうに思ってきました。ポール・マッカートニーさんももう83ですからね。本当またあれかな、いつか。なんかリンゴスターとジョイントで、なんか一応アメリカツアーもやるって話もありましたからね。まあ相変わらずまだ元気なんだろうけれどもね。いずれまたね、私一回90年に、日本に来た時。そう、80年に一回来たんだけれども、その時は成田空港で、あれですよ、白い粉を持ってるのが見つかっちゃって、それでぶち込まれて、全ツアーキャンセルにして帰っちゃったんですよね。なんかもう成田でと捕まって、もう、それで獄中で主人の人たちと一緒になんかイエスタデー歌ったっていう話がありましたけどね。まあそんなような方で、まあ日本にまた来るのかな、まあ来てもらって、まあね、今のうちに言っても失礼だけれども、なんか、ね、そうだな、ストーンズもそうだし、マッカートニーもそうだし、またなんかな、見てみたいな、みたいなことも考えたりもする今日この頃であります。というわけで、はい。で、後半なんですけれども、後半、またね、実は週刊誌の方でね、やってる週刊誌の方でもまたいろいろね、話題になって、こっちもやんなきゃいけないなっていうのが、イスラエルとね、イランの件ですね。とうとうね、空爆が、始まってしまってね、それに対してやり返すっていうことで、これちょっと、まあ、偉い事態であると。こっから本当にどういうふうな形で転ぶのかということで、我々、まあ、週刊清美という雑誌でもですね、なんとか対応しなければいけないんじゃないかということで、いろいろ気を揉んでいるところなんですけどね。まあ、私も、 まあもちろんね、そういうイスラエル、まあガザの問題とかそっちの方に、必ずしも私自身はそんなに詳しくないんだけれども、まあイラン、今回まあ、そうですね、テヘラン、それからイスファハーンのね、核施設とかにもね、なんかそういうミサイル攻撃があった。あとなんか放送局でもね、爆撃を食らったっていうことで、なんか映像が出てましたね。あれを見るとすごく、ちょっとね、気になりますね。って言いますのは、私実は今、もう、あれ93年ですから、もう今から32年前ですかね。まあ、この放送でも何とか言ってる、何度も言ってるんだけれども、昔あと、私バックパッカーってその頃やってたんですよ。半年ぐらい、会社辞めて20代の終わりの頃でしたけどね。ずっとアジア、ユーラシア大陸をずっと旅してたんですけど、その時、途中でイランに立ち寄ったんですね。で、まあ、正直言ってその頃までね、イランってあんまりよくわかんなかったんですよ。まあ、基本的にあんまりね、行けるとこじゃなかったんですよね。その頃ガイドブックとか見ても地球の歩き方とかね、有名なやつありましたけど、今はなんかイラン編ってあるんだけど、その時イランのガイドブックってなかったんですよね。だからね、海外ずっと旅先で仕方なくね、欧米人向けのガイドブックのロンリープラネットっていう英語のやつとかを見ながらね、旅なんかしたりしたんですけれども、なんでそんなにね、行きにくいところだったかっていうと、やっぱりイラン自身が1979年にイスラム革命っていうのがありましたよね。アメリカの大使館がね、要するに襲われたって、まあ、ホメイニが帰ってきてっていう形で、そこでイスラム革命みたいなのが起こって、そこからもうね、アメリカと国交断絶したわけですよね。だから本当にそういうね、我々、まあ、西側のね、一員であるような国にいる人間からすると、本当になかなか行けない。というね。そういう、まあ、ある種ちょっと、まあ、神秘の国みたいな感じだったんですね。やっぱ、その頃もね、テレビとかで言われたけど、やっぱり、イスラム革命後のイランっていうのはね、みんな黒いベールをかぶって、で、なんかね、あんまり、あれですよ、風俗、西側の風俗とかからも、なんかね、文句を閉ざすみたいな形で、すごい閉鎖された息苦しい空間であるみたいな、そんなイメージがあったんですけれどもね。じゃあ実際に行ってみてどうだったかっていうと、これが本当、実はすごく私、楽しかったんですね。確かに旅がね、しやすいかって言ったら、これはね、なかなか大変でしたよ。どういうコースで行ったかっていうと、93年の9月だったんだけれども、ずっとユーラシアを、東から、最後ね、最初タイから飛行機でインドに入ったのかな、インドのコルカタに入って、そこからずっと、列車やバスを乗り継いで、西を目指したんですけれども、パキスタンの、西部から、入ったんです。パキスタンとイランの国境のところから入ったんですけれども、当時はね、今考えると、まだ結構アメリカとイランの関係が少し安定してた、変な話、安定してた時期だったんですよね。というのは、91年に湾岸戦争があって、その時、イランは、実は湾岸戦争の時って結構沈黙したんですよね。で、もちろん、イランはそれでアメリカとそういう形で70年代末に、そういう形で断絶したんだけれども、その後イラン・イラク戦争っていうのがあってね。それでまあ、かなりダメージを被ったんだけど。で、その湾岸戦争の時、湾岸危機の時に、イラクと、まあ、アメリカがまあ、やった時には、まあ、そういうスタンスを守ったと。で、一方でその頃アフガン侵攻っていうのがあったんですね。イランのすぐ北側のアフガニスタン。まあ、ここがまたね、大変な情勢になっていて。で、私が旅した時もちょうどね、パキスタンからイランの国境に渡るときに、アフガン難民の人たちとバスで乗り合わせたりなんかしましたね。なんかね、お互いにもうあまり英語もわかんないのに、ああ、ジャーナリストだったら、アフガンに入って取材してくれよとかつって、なんか、アフガンで会社経営してたっておっさんになんかね、いろいろ頼まれて、いや、なかなかそういうわけにもいかないんですよ、みたいな話をしましたけどね。ただ、そのおっさんとはね、まあ、ある程度英語が話せたんだけど、イランって英語全然通じないのね。つまりずっとアメリカと敵対してたから、要するに敵性言語だっていうことで、全然国民も英語教育してないわけですよ。パキスタンはね、昔やっぱりほら、インドと一緒に英領インドだったから、植民地だったから英語通じるんですよね。ところがイランに入った途端にパタッと通じなくなる。で、しかも言葉がみんなペルシャ文字、右から書くやつですね。ダモンだからすごいですよ。バスターミナルとか行くとワンサか人がいるんだけど、周りみんなそれなんですよね。アルファベット全然なし。で、数字もね、アラビア数字じゃないんです。 あの、みんなが使う三要数字じゃなくて、アラビア数字、ペルシャ数字なんで、読めないんです。数字も読めないの。だからね、一回途中でね、シラーズ、あの、ペルセポリスってあるじゃないですか。あそこの近くの町に行ってね、ちょっと一に、あの、日本に電話かけようと思って、寄ったんですけども、なかなかね、回線が、もう、窓口で、おっちゃんと、あの、そのベルかぶったあの女性のスタッフとかでも、コミュニケーション取るだけでも大変なんです。まあ、ある程度片言は通じるんだけども、筆談でね、なんかやったりなんかして。で、やったりする。なんとか回線が続いて、向こうも、あのボックスに繋がったぞ。ナンバーファイブとか言うんだけど、ナンバーファイブって、ファイブどれよって数字読めないんで。そんなようなことやって。あとね、その時はね、一緒にあの旅してた相棒がいたんですね。ヨーロッパのあの、スロベニアっていうとこから来たやつ。あの、スロベニアっていうのは旧ユーゴスラビアなんですね。そこが、あの、独立したんだけど、まあ、そいつもね、なかなか面白いやつだったんですけど、やっぱ旧ユーゴがその時も大変になっちゃってね、昔サラエボでなんか兵役してたんだけど、今サラエボ変なことになっちゃってさーってよく嘆いてたんだけれども、そいつと一緒に旅してたんだけど、またこいつが文句が多いやつでね、あの、飯を食うんだったら、まだ、なんかもう、なんか、あそこの言葉通じねえんだよ、とか、態度悪いんだよ、店員が、とかって、もう、ブツブツ言うんだよ。で、しょうがないから、あの、よし、今度は、食堂に入ったら、ライス食おうと、ライス、うん、で、言ったんだけど、みんな男の従業員ばっかり5、6人いるんだけど、みんな言葉が通じないから、これとかって言っても、あの、ライスだ、ライスってコーラの瓶取り上げて、違うんだとかって厨房に駆け込んで、なんかこれあるじゃないかとか、そんなようなことをやってたんですけどね。まあでもね、なかなか親切だったんですね、イラン人。バスとかに乗ると、あの、みんなね、あの、なんか困ったことが相談あったら相談してくれ。あの、俺の電話番号を教えるから、あの、電話かけてくれとかね、言われて結構、楽しかったんですね。あとその頃ね、あの、ちょうど、おしん。あの NHK のね、連続テレビ小説、オシンがこれね、イランで大ブームを巻き起こして数年後だったもんですから、よくそれで声かけられたんですね。街中でオシンって声かけられたことがあって、俺にそういう答え、声かけてどうすんだよって思ったんだけど、あの、タムクラというスーパーは実在するんですかと聞かれて、いや、そう言われましてもとか思ったんですけどね。なんかそんなことで結構ね、いろいろ親切にしてもらいましたですね。あとね、テヘランの駅前でね、宿探してたらね、むくっていきなり起き上がるやつがいて、あなた日本人って日本語で言うんですよ。どうしてかっていうと、その頃あの、イランの人たちが結構日本でね、あの、出稼ぎで来てて、あの、上野公園とかで野宿してる人がいっぱいいたんですね。で、その人もその一人だったらしくてですね、あなた、ここに泊まっちゃいけない。ここを泊まったら、あの、日本、東京で言ったらここ南千住。私が銀座原宿紹介するとかって、そんなところいいよと思って。南千住って要するにあの三屋の近くのゲストハウスかな。ああいうところに泊まってたのかこいつだと思って。で、まあ案内されて行ったんだけど、結局泊まれなかったんですよ、その晩。で、しょうがないから野宿した。テヘランの声で寒かったなぁ。で、あのね、ペルシャ語で書かれたね、あの新聞。何にも読めない新聞なのに書いて、それをね、身にまとって、あ、新聞紙って、あの、体包むとあったかいんだなって、その時知りましたけどね。あの、東京の公園でなんか、野宿しているイラン人はたくさんいるけども、イランの公園で野宿する東京の日本人っていうのはあんまり俺だけなんじゃないかと、バカなことをね、思ったことを覚えましたけど。まあ、そういう形、でもね、やっぱ、イランの人たちやっぱ親切でした。あの、旅人には親切にしなきゃいけないよっていう教えがやっぱあるんですね。そういうね、人たちに、お世話になった。今でも顔浮かびますよ。なのでね、そういう人たちのことがやっぱ顔を浮かぶだけにちょっと攻撃でね、またイスファハンとかその近くにも爆撃があったっていうことになるし、どうなってるのかなっていうふうな。やっぱり、旅する街ってそういうふうに気になりますね。まあ、なので、ちょっとこの件も引き続きね、どんなふうになるかっていうことをちょっと関心持ち続けていきたいなというふうに、思っておりますというところで、またそろそろ音楽が鳴り始めました。というわけで、また今回もね、昔の思い出話っていうのをなんか自身、なんかもう取り留めないことをしてしまいましたけれども、またね、いつもそれ、当時のメディアやジャーナリストの話、ジャーナリズムの話とかもやっていきたいと思っているので、引き続き、お聞きいただければと思っております。というわけで、今回の放送は、これにて終了ということで、次回は7月8日、アメリカ合衆国の独立記念日ですね。また、夜10時から、お送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ご清聴いただきありがとうございました。それでは、おやすみなさい。